はい、それでは、ここでは、私中川和之一押しの、シュートの駆け引きが秀逸な日本人選手トップ3、について、語らせていただきます。でやっぱりまあ日本人選手トップ3となった時にやはりもう自分の中でやっぱ B リーグの現役の選手の中ですね、がやっぱりもうこの3人っていう選手がもう本当に浮かぶんですが、もうまず最初はもう何と言ってももう皆さんご存知ですね、もうバスケ界の生きるレジェンド、49歳で今なお B リーグの舞台でただコートに立っているじゃなくてバリバリ活躍をして、あの高いレベルの中でシュートを未だに決め続ける、そういったもうあの能力を持っている折茂武彦選手です。折茂武彦選手っていうのもちょっと恐縮なんですけど、もうあの折茂さんですね。もう本当折茂さんは自分が、もう小学校の時からも日本代表の試合を見たりとか、もう大学時代も代々木の上から、まあ、トヨタの試合だったりとかも見たりして、もうあの折茂さんっていうでしかなかったんですけど、まあ、自分もあのアメリカ挑戦をやめて、まあ、27から、JBL 当時のトップリーグでプレーをして、もうすぐに開幕の2週目でもマッチアップしたりとか、まあ、その時 の感動とか衝撃っていうのは未だに覚えてるんですけど、やはりこのマッチアップした時に、まあ、折茂さんといえばもうシュートじゃないですか。でもう当然あのプロなので試合前からスカウティングで、まあ、折茂さんにいい形でシュートを打たせないようにでマッチアップする人間はこうこうこうといろんな準備をまあ、プランニングしていくんですけど、まあことごとくそれが役に立たなかったですね。もうやっぱりもう一つ言えることはもう守れないです、全ては確実に。できるだけタフショットを打たせるとか、まあ、試合の流れを決めさせないように、だからもうボールを持たせないっていうところですよね。もう持たれるともう入っちゃうん であと持たれてしまうんですよね。だからそういった意味じゃ今じゃ持たれたら守れない、でも持たれる、じゃあもう守れないじゃないですかってなるんですけど、でも本当に調子がいい時の折茂さんっていうのはもう落とすのを願うしかないっていうところも正直あるぐらい、そのぐらいやっぱあのシュート入れてました。で一番の、まあ、駆け引きにはいろんなシュートの駆け引きってあるんですけど、折茂さんのやっぱり一番の特徴としてはもうボールをもらうまでのプロセス、もう本当にそこがもうズバ抜けて、もうこれ本当に今の現状の B リーグの選手においても、まあ、ダントツだなと未だに思います。これはもう本当自分がマッチアップしてた10年前と何も変わっていないんですけれど、やはり無駄がないです。一つはボールが当然ポイント側だったり味方からインサイドのプレイヤーから飛んでくるんですけど、もうその時にもうボールを持った時にもう打てる状況になってるんですよね。もう折茂さん自身のその体勢だったり準備がで、その状態を作ってから当然で持ってからのシュートも入るので、もう本当に守るのが難しい選手だったんですけど、でもとは言ってもプロのディフェンダーが守るので、まあ、単純にもらうってそんな大変簡単じゃないんです。でも折茂さんはもう本当巧みにビッグマンのスクリーン、まあ、当然外国籍の選手がスクリーンかけることが多かったんですけど、そこのスクリーンをうまく利用してオープンになったりで、当然そこ簡単に持たせたくないんでディフェンスがチートをしてチェイスをしたり、まあ、スルーをしたり、まあ、フィジカルに行ったりとかいろいろあるんですけど、そのことごとく表のディフェンスに対してその裏を突くっていう、もうその才能がずば抜けていて、なので当然190、まあ、の前半から2メーター級の選手がマッチアップして、高さだったり足だったり身体能力だったり運動能力のある選手がマッチアップは当然するんですよ。だけど必ずその裏をそれでもつける。で逆に言えばプレイヤーが相手がディフェンダーが身体能力とか知識だったりどんだけ優れていても必ず裏は取れるんだなっていう、折茂さんを守りながら自分自身もそのシュートの駆け引きの上で大事なもらい方とかボールをもらうまでの準備だったりとかスクリーンの使い方とか、もうそういった全てを折茂さんから守りながら学ばせてもらいました。でもういろんな方法で正直守ったんです。フロントに立って、まあ、ホワイトですよね、ディフェンスで守ったりとかフィジカルに行ってとか、ちょっとはもう正直ダーティーに行ったりとか。でもそのダーティーに行った時のも一番面白いエピソードで、もうあんまり行き過ぎたらもう審判にバーって最初チャレンジするんですけど、もう審判も当然吹かないってなった時に振り向きざまで顔面に肘もらいましたから、もう本当にそのぐらい正直僕まだ JBL で1年目だったんで、もうウェルカムトゥ JBL ですよね。もうやっぱ大先輩のレジェンドからそういった攻撃を受けたりとか、でもやっぱそのぐらいもうプライドを持ってシューターとして守られてたまるかと。 そういうもらい方に対するそのプロフェッショナリズムもありましたけれど、その前の気持ちの部分、それでも若い選手に負ける気なんかさらさらないっていう、だからこそ49歳まで、シューターとしてトップのレベルで君臨し続けられているのかなと。もはやもうレジェンドを超えても国宝級ですよね、本当に。なのでぜひリモさんの、まあ、今であればいろんなクリップ見れると思いますが、まあ、実際の試合でももし機会があれば見てほしいんですけど、もうやっぱ当然織間さんもいつまでもできるわけではないので、いつか引退する時もあるので、ぜひ現役中にどういった、プロセスアプローチをしてシュートを打っているのかっていうのをぜひ見てほしいと思います。特にもらい足、もらい方、スクリーンの使い方、そこをとにかく注目してほしいと思います。まあ、まず1人目は織間さんということで今お話しさせていただきましたが、2人目は金丸選手。もう代表でもまあ活躍した時期もありましたし、まあ、もう未だに日本トップレベルの選手だと思うんですけれど、金丸選手はまたちょっと織本さんとは違う、当然スクリーンの使い方とかオープンなり方はうまいんですけど、タフショットが入るんですよね。タフショット、とにかくちょっとこう体勢崩れたりフェーダーウェイ気味になったりとか、もうことごとく普通のゴール下みたいに入れる。で、一度試合であったんですけど、結局その試合全部シュート入れられたっていう、十何本一本も落とさないとか、そういったことが簡単にできてしまう選手で、サイズも本当にもともと高校時代まで、大堀高校でインサイドもしてたので、サイズも本当ありながら、やっぱりもうシューティングスキルというのももう本当高めていった結果、もうセンタープレーなする必要もないんですけど、そういったシューターとしての動きっていうのを本当に高めたプレイヤーです。で、実際でも先ほど今言ったようにインサイドでのプレーもアンダーカテゴリーで経験していたので、これ逆にガードがミスマッチでついてなんとかフィジカルっていうか、そういう足元を削ってとかってやってもポストアップからも打てちゃうんです。しかもそこからのステップバック、もうあれが相当脅威で、で金丸選手はドライブがそんなに器用かってたら実際そうではなくて、ドリブルから何かを仕掛けてっていうのは少ないんですが、ただもうワンドリツードリからのステップバック、もうこれがもう全然セパレーションがうますぎて、間合いを取られすぎて、で、もともと身長がある、その選手がフェーダーウェイ、もうなおさら守れないっていう。で、まあ当然ステップバックがうまい選手、今もうバスケットも近代化でいろんなスキルをみんな真似してうまくなってものにしてる選手が多いんで、ステップバックに関してはもういろんな選手が今やってくる時代になったんですけど、金丸選手が特に特徴的なのが、右も左も全く同じように、得意不得意関係なくステップバックができて、バランスを崩さず、まあ、逆に崩しても最後まで決めきる。で、またその1個のステップバックの距離が大きいんですよ、プラスフェーダーウェイスで、しかも身長も90後半近くあって、なので正直これどうやって守るのかなと、本当に難しかったです。で、じゃあ単純にじゃあでかい人が守ったらいけるんじゃないですかとかいう考え方もあると思うんですけど、今度例えばじゃあフィジカルにこう外国人選手だったり、まあそういうサイズのあるフォワードが守っても、ボールをこうスイングしてファールをもらってフリースローラインに立つっていう、このスキルを、持ち出したんですよ。1年目はまだそこまでだったんですけど、彼のルーキーシーズンから知ってますけど、やはりもう2年目3年目、まあ、それさらに年数を重ねるごとに密着する選手も全部ファールをもらうと、つまりこうそれをスキルを身につけられると、こういった選手がそういったスキルを持つと、もはや手が出せないです。手で削ったりなんかいろんなとこをこう体で接触をさせてちょっと狂わせようって、それはもう常套手段であるんですね、正直プロでは審判にバレないように。でももうそれが使えなくなるってことは、もうただただシューティングで打たれてしまう。で、そこにステップバック、さらにフェーダーベイ、しかも体勢が悪くても入るっていう能力まで兼ね備えてたんで、もう本当に調子がいい時の金丸選手を守る術っていうのを逆に教えてくれっていう、もうそういうシューターです。で当然のごとく、まあ、ガードがちゃんとクリエイトしたパスで、センターからの、もうインサイドからのアウトサイドの対角のパス、コーナーのパス、もうそういったものはことごとく入れるんで、いわゆるハードシュートを入れる、高確率シューターではなく、まあ野球で言ったらもういいボールを必ずホームランにする、ヒットにするっていう技術を持ち合わせているので、もう全てにおいて、もうメイクをする力を持った、数少ない選手の一人ですね。で3人目、これは、もう皆さんご存知の、まあ、B リーグで一番最初に1億円プレイヤーとなった富樫選手ですね。で、彼はもう当然プレイヤーとして皆さんもクイックネスで、まあ、ピックアンドロールも名手ですし、サイズでありながらアメリカはもちろんその国内でも大活躍して、代表でも今も日本代表を引っ張ったりとかを、まあ、してきた選手なんですけれど、彼がすごいところは、 とにかくスーパークイック、もうだからクイックすぎて追いつけないからそのまま打てる。でその追いつくっていうのも当然速い選手がマッチアップしたらいろんなことが起こるんですけど、ピックアンドロールで距離ができてそこからのクイックモーションで打てるんですよ。だから織本選手、金丸選手っていうのは、もちろんその正確なシュート難しい体勢からでもっていうのがあるんですけど、あの富樫選手はとにかくもうスーパークイックっていう速さもあの兼ね備えていたので、当然シュートを単純に入れる高確率なシュートをあの打てるっていうところはもうそもそも持ってるプレイヤーでも、あれだけドリブルからピックアンドロールからのプルアップジャンパー、あれをあのクイックネスで、しかもあのスピードでいきなり止まって、当然あのスピードなんでドライブに反応して体重がディフェンス流れるんですよ。ドラじゃなくて反応できないんで、そこからいきなり上に上がってしかもクイックで打つから、身長があの70センチからないんですけど、もう本当に全く高身長で、しかも速い選手、アメリカ人の選手でも全くもう対応できないんで、あのサイズではなくてスピードの方のミスマッチ、それを有効に使うことが本当にあの優れたプレイヤーです。でかつ、まあ、あの天皇杯だったり、B リーグのファイナルだったりとか見て もう皆さんご存知だと思うんですけど、彼あの若さでありながらもう本当に強心臓も兼ね備えていて、クラッチシュート、いわゆるゲームを決定づけるシュートっていうのはもうレギュラーシーズンからプレーオフとかも関係なくもう何本も入れきってきてるプレイヤーなんですね。でこういったシュートを入れれる選手って本当にもう持って生まれたものも絶対これあります。誰でも努力してそれに入るようになりましたではなく、彼はもう天性のクラッチシューターなんですね。なので、ゲームを決定づけたり相手の努力を無にさせるっていう力を持っているんで、ある意味その人に作ってもらったりスクリーンを使ったりとかそういうことじゃなくて、自分自身で完全にゲームをドミネートする力、そういった部分をあの身長でありながら、自分の体を最大限に生かして、スピードでクイックネスでもうそこを本当に徹底的に極めた選手で、当然リーダーシップもそうですし、でそのシュートを入れた後のそのちょっとこうスワギーな、いわゆるこうコート上であのファンに対しても相手プレイヤーに対してもこう盛り上げて挑発するようなスタイル、ああいうことをすることで、彼がシュートを決めて点が2点3点入ることだけではなくて、チーム自身も勢いを乗らせる、そういったスキルも当然アメリカからあの彼は持ち帰ってますから、本当に、相手にする上では、まあ、特に私はポイントガードだったのである意味一番厄介だった、まあ本当手の施しようがない、で入ってしまえばもうあの彼だけではなくてチームも乗らせてしまうっていう意味で、もうあえてあの本当駆け引きがうまいトップ選手の中でも私はあえて3番目に彼を選択させていただきました。まあ今3人について話をしましたが、まあ私は本当にこの3人が、まあ他にも上手い選手は本当正直いるんですけれど、そういった意味でシュートをメイクするだけじゃなく、ゲームを決定づける力を持った、まあ、共通した3人プラス、まあ、絶対に守れないっていうそういったスキルを、それぞれが、それぞれのスキルで持ち合わせているっていう意味で、私は日本人選手の中でのトップ3のもうシュート駆け引きがうまい選手にこの3人を選ばせていただきます。なのであの織本選手の時にも言いましたけど、まあ、織本さん当然もう年齢もっていうので、まあ、現役中に見てくださいという話も しましたが、まあ、当然プレイヤーはいつまでもプレイヤーはできるわけではないので、ぜひ彼らが、まあ、もうバリバリの現役時代、特に、これから富樫選手、さらにもう全盛期になって活躍していくと思いますので、ぜひ彼のプレーを現役中に目に焼き付けてほしいと思います。以上が、私が、一押しするシュート駆け引きが秀逸な日本人選手トップ3でした。